東京本社の中島です。私の方からは情報セキュリティ、アルコールチェックの義務化対応、その他注意事項、本社からのお願いについて説明いたします。まず研修資料 6-1 の情報セキュリティ個人情報保護についての資料をご覧ください。情報セキュリティや守秘義務等については毎年の全体研修や入社時の研修でも説明していますが、昨年一部の取引先から守秘義務について損害賠償をほのめかすクレームが発生しました。幸い当社およびドライバーに落ち度がなく、お客様に当行の守秘義務の体制を説明することによって改めて納得してもらえました。今後も同様のケースはありえますので、今一度守秘義務について自分がやっていることに問題がないか、今回の研修を機会に見直してください。まず守るべき情報です。守るべき情報にはお客様の名前、住所、電話番号はもちろんですが、名刺に記載しているようなお客様の部署や電話番号も漏らしてはいけません。またお客様の訪問先や体調、癖も個人情報になりますので、家族はもちろん同僚のドライバーにも話してはいけません。その他に当行の会社の情報や今回使用している研修資料も会社外の人に見せてはいけません。次に、なぜ守らなければいけないのかですが、お客様は会社の中で話せないような話を密室の車内、車の中でします。車の中で話したことは絶対に漏れない。当行の運転手は絶対に秘密を守ってくれるとお客様は思っています。またお客様との契約書にも守秘義務や損害賠償について約束をしています。そして皆さんも情報漏洩が損害につながった場合は、社員も損害賠償責任を負うことになります。交通事故による損害については自動車保険で賄いますので、交通事故よりも情報漏洩による責任の方が重たいと考えてください。そしてどのように情報を守るかですが、持ち出し禁止、おしゃべり禁止、整理整頓を徹底してください。お客様の情報は控え室か車の中に留めてください。また情報は落とさないようにファイル化してカバンなどに格納して持ち運んでください。お客様からお預かりしている入館証は紛失しないように十分に管理してください。万一入館証を紛失した場合や紛失したかもしれない場合は、直ちに気がついてから30分以内に担当部長及びお客様の責任者に紛失の報告をしてください。くれぐれも家に帰ったらあるんじゃないかなどと考えて、報告が遅れるようなことは絶対にないようにしてください。またお客様との連絡は会社スマホに限定してください。移動担当外により担当が変わった場合には、以前のお客様の電話番号やメールアドレスなど電話帳や履歴は必ず消去してください。また情報がどこに何があるか把握しやすいように、控え室や車内の整理整頓、施錠は必ず行ってください。最後に Facebook や LINE などの SNS に業務に関すること、車の写真をも含みますは、具体的な記載がなくてもお客様の同意があっても禁止いたします。くれぐれも安易な気持ちでインターネットやスマートフォンを利用しないようにしてください。情報セキュリティについては以上のことをよろしくお願いします。次に研修資料 6-2 をご覧ください。 今年の4月から道路交通法の改正により、運転前後のアルコール検査と結果の記録化が必要になります。警察庁のリーフレット説明資料を 6-3 に、お客様への説明書は資料 6-5 につけていますので参考にご覧になってください。資料 6-2 に戻ります。今回のアルコールチェック義務化の対象は5台以上自動車を保有しているお客様の事業所になります。しかし当校ではお客様の事業所が対象になっているかどうかに関係なく、全員のアルコール検査を実施するものとします。研修資料 6-4 に新しい日報をつけています。新しい日報は3月中に配布いたしますので、4月1日からは必ず新しい書式を使用してください。もちろん3月中に使用を始めていただいても構いません。新しい日報ではその日の最初の運行前と最後の運行後にアルコールチェックをしてください。測定には入社時に配布済みのアルコールチェック測定器を使用してください。測定器が手元にない、もしくは古くてちゃんと測定できない場合には、酒気を帯びているか否かを記入してください。入社1年半以上経過しているドライバーには、新しいアルコール検査器を10月までに配布する予定です。それまでアルコール検査器が使用できない場合は、測定結果欄になし、もしくは横棒を記入してください。有効な測定器がある場合には、測定結果の数字を記入してください。0と記入できるのは、測定器を使用した場合のみです。お客様から特に指示がない場合は、測定結果の記録だけで結構です。お客様から指示があった場合には、お客様の指示に従い、酒気帯の有無や測定結果をお客様に確認してもらってください。お客様に確認をしていただく際に、携帯電話やカメラ付きのスマホ等を使用した場合は、指示事項他の欄に、携帯電話や他に確認のために使用した機器を記入してください。そして確認者の欄に実際に確認していただいたお客様の名前を記入してください。ここにお客様のサインや印鑑をもらう必要はありません。お客様確認印は従来と同じ場所に押してもらうだけで大丈夫です。今回の日報の改訂を機に、日報はドライバーごと取引先ごとに作成してください。引き継ぎ時には2人のドライバーのそれぞれの日報をお客様に確認していただきますが、お客様への料金が2人分になることはありません。また同様にダイムなどで1日に複数の取引先の車両に乗車した場合もそれぞれ日報を作成してください。アルコールチェックについての説明は以上になります。続いて、おととしから始まった派遣業務ですが、役員運転手の派遣が始まってから約1年半が過ぎました。現在、派遣業務によるお取引先は14社になります。労働者派遣として勤務していただいているドライバーも15人になります。それに加え、派遣先へのダイムについても派遣となりますので、合計20人以上のドライバーが派遣労働者として派遣されたことになります。派遣ではお客様の補助業務が可能になりますが、個別の業務については担当部長がその補助業務ができるかどうかについて、お客様とドライバーの間に立ち調整をします。 今までの派遣先では派遣になったからといって実際の業務の違いはほとんどありません。請負先と同じように勤務していただければ問題ありません。ここで派遣と請負の若干の違いについて説明しておきます。人材派遣契約の場合はお客様から行き先の指示を直接受けることが可能になります。この場合、運行管理システムの利用は任意になります。また人材派遣の場合はお客様の運転以外の補助業務が可能になります。ただし先ほども触れたように、今までと同じようにあくまでも運転業務が中心ですので、派遣だからといって大幅に仕事が増えたということはありません。さらに派遣先に着任しているドライバーは、この全体研修の他にも5時間の追加研修を受けていただきます。次に移ります。取引先からの引き抜きについてです。年に 3,4 回ドライバーさんからお客様から引き抜きのお誘いがあったという報告を受けています。この点で気をつけていただきたいのは、皆さんもお客様も引き抜きは禁止されている行為だということです。これをちょっと難しく言うと、協業忌避義務と言います。簡単に言うと、社員は独立したり他の会社に勤めたりするにあたって当行とライバルになることはできないということです。これは当行とお客様との間の契約書にも記載してありますし、皆さんが入社時に署名していただいた書類にも記載があります。ですから資料に記載のある通り、当行を退職後1年間は過去5年間に赴任していた会社に就職すること、また他の会社に入ってそのお客様に派遣されることのいずれもできないと理解してください。ただし、お取引先から当行に正式の申し入れがあり、ドライバーを希望している場合は、当行が人材紹介業務としてお取引先への就職を仲介することもあります。いずれにしてもお取引先から引き抜きのような話があった場合には、速やかに担当部長にご報告ください。続いて、大地震などの非常事態の場合について説明します。最近地震が多くなってきているのは皆さんも感じているでしょう。地震の予知は今の科学では無理なようですが、いつ関東大震災級の災害が皆さんの周りで起こってもおかしくはありません。その際に長期的に本部機能が麻痺することがあるかもしれません。その時は皆さんが持ち場持ち場でお客様と協力して業務を遂行することを考えてください。災害時の対応原則は3つです。安全確保、業務対応、報告連絡です。まず、安全確保ですが、自分や家族、お客様の安全や生活環境に問題がないか、通勤が可能かどうか、これが最優先です。次に業務対応ですが、当行の本社と連絡が取れなくなったり、運行管理システムが機能しなくなったりしても、自分とお客様に置かれた状態で、可能であれば業務を行ってください。業務を行わなかった場合でも、ドライバーが勤務できる状態であれば、自宅待機として日報を作成してください。一方で、皆さんの状況で勤務ができない場合は、休暇もしくは欠勤の扱いとします。緊急時の実際の給与支払いについては、最大限の配慮をいたしますが、 お客様への代金請求根拠を明確にするためには、運行ができたのか、運転手が運行をできる状態にあったのか、できる状態になかったのかを明確にしておかなければなりません。最後に、営業部長や本社と連絡が取れる状況になったら、すべての状況について報告をしてください。電話が通じないことも想定されますが、その場合はスマートフォンのメールやショートメールを利用して報告ください。次に、新型コロナ感染に対する注意喚起です。当社でも複数の社員が新型コロナに感染をしました。感染ルートとしては家族間の感染が最も多く、他はほとんどが不明です。心配していたお客様からの感染、お客様への感染はこの間ありませんでした。毎回同じ注意喚起になりますが、手洗い、うがいの徹底、役員車両の外気導入の設定の徹底をお願いします。外気導入は車内感染を防ぐ最大の防止策になりますので、お客様にも理解いただき徹底をお願いします。また、家族以外の人との飲食、会食はなるべく避け、毎日の検温も徹底をお願いします。万一体調に異常を感じたときや、家族に異常や濃厚接触の指定があった場合は、速やかに担当部長に連絡をして指示を仰いでください。次に皆さんに注意してほしい点について説明します。昨年もご説明しましたが、少なからず当社でも懲戒処分が行われています。懲戒制度と処分対象の事例を説明します。一番軽い処分では欠席があります。これは始末書を提出して反省していただきます。処分の対象となる例としては、いわゆるパワハラ、セクハラ、交通事故の隠蔽、当て逃げ、通勤交通費不正請求などがあります。また、1年間に3回以上事故を起こした場合や、自動車事故による多額の損害、100万円が目安になりますが、発生した場合も欠席の対象になります。次に重たいのが減給。始末書を提出してさらに給与が減額されます。欠席処分にあたる事象で程度が重い悪質なものが該当します。次に出勤停止。始末書を提出してさらに10日以内の出勤停止となります。出勤停止期間中は無給になります。欠席の事例の中で極めて悪質なものが該当しますが、その他に当社の業務上、免許停止、いわゆる免停の結果、一定期間運転業務ができなかった場合に該当します。重たい方から2番目に当たるのが、諭旨退職になります。懲戒解雇相当の事象があったけれども、自ら反省をして退職を申して会社に認められた場合になります。そして一番重たいのが懲戒解雇、即時解雇になります。例としてはお客様の車両を無断で使用した場合、私的利用です。また飲酒運転、業務時間中の飲酒を含みますの場合も懲戒解雇の対象になります。懲戒解雇は社内で処分が公表され、再就職の際にも退職理由として懲戒解雇と記載しないと虚偽、嘘の記載となります。ここ数年で欠席、減給、出勤停止、諭旨退職の処分が実際にありました。皆さんにはそのようなことがないように真面目にしっかりと業務に従事していただきたいと思います。また、それ以外に複数回の事故、業務態度が良くないなどの理由で、取引先からのドライバー交代要請があり、 その後退職に至った例も複数ありました。次に注意してほしいことは、車両変更、代車を含みますの時に連絡漏れ、自動車保険の付与漏れについてです。すでに今までの研修や楽々テスト君でもたびたび注意喚起していますが、いまだに車両変更の連絡漏れが発生しています。管理車両の入れ替えや代車利用に際しては、連絡を入れた上で車検証を必ず本社にファックス送付してください。本社で自動車保険の手続きをします。連絡がない場合、事故が起こっても保険適用になりません。最悪、事故が発生して賠償金額が発生した場合、ドライバー個人が負担をしなければならないことも起こり得ます。そのようなことが絶対にないように、車両変更の際には、本社への連絡、車検証のファックス送付を徹底してください。最後に協力のお願いです。まずは採用への協力です。推薦の対象となる人ですが、役員者運転手を希望する人で、皆さんの目から見て推薦できる人をお願いします。職業ドライバーの経験は問いません。年齢は60歳未満でお願いします。紹介していただいた人は書類審査なしに全員面接試験を実施します。次は取引先拡大への協力依頼です。新規取引ニーズの情報収集をお願いします。同じビル内や他社のドライバーが退職するなどの新規取引につながりそうな情報は積極的に担当部長に伝えてください。その結果、新規取引が成約した場合は、貢献度に応じて一時金、賞与を増額しますので、ぜひ情報の収集をお願いします。今回は皆さんと直接お会いすることはできませんでしたが、業績は着実に皆さんの活躍の場を増やす方向に来ています。皆さんの協力をお願いいたします。以上、情報セキュリティアルコールチェック、注意点、協力のお願いについてお話をさせていただきました。